熱血
新体軸
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血新体軸超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで今年最初の超ええやんとなりました。はい、まあ、前回がちょうど大晦日の放送だったということなんで、はい、今年もねリスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
おめでとうございます。よろしくお願いします。
お困りことがありましたら、ねえ、超ええの塾長が何でもガンガン、
何でももういいことはいいですから、もう困ったことだけ連絡いただいて。
本当ですか、
うん、もういいことはいいんです。
毎日電話しますよ私、
うん、困ったことがあればですね、もう逃げませんので相談になります。うちはもう法的に中に、ね、社内弁護士2人もいますから法的なことも聞き取って
き基本的な賃貸のことでね、
もう家主さんもね全然仕事と関係ない相談あるんです
もん。
分かりましたって言えって言うたんで、なんとかなると。ね、困ったはんねんから手助けしな
あかん。でも何かあった時に聞いてくださる方がいるっていうのは心強いですしね。うん、
ね、まあまあ相談するのも嫌かもしれない、言うていただいたら、まあ、我々はですね、やっぱ困ったはんのはほっとけやと。入居者でもそうでしょ、いろんな困りごとで行くねんから、はい、矢野さんでも困ったはったら言うてください。もう頑張ってやります。できるかできんか分からんけど頑張ります。
はい、もう今年は2022年ということで、はいはい、寅年、私も寅年、子供も寅年、
36、
数えないでください数えないでください寅年なんですよ。あ、強い強い、もう今年は年女ということで
怖っ。
ねえ、そう、虎って言われると結構惹かれるんですよね。次がウサギだったんでウサギが良かったなと思うんです
けど、あ、まあさあけどさ、日本で勝手に決めとるのは海外でね、そんな言うても知らないし。い
や本当ですよね、
日本では勝手でそれね、十二支で決めとるのよ。では僕は去年やからね。
あ、そうだったんですか。牛年、
うん、年、自分で年いくつやんで、この年の分からん時あんね。
いや私はもう一切数えないことにしてますもん。ま
あ、なんかね、はい、あっという間に過ぎるね。なんかもうその二十歳ぐらいの時はもうちょっと早年取れないなと思ったけど、
そうですね、あの若い時も24時間短かったと思うんですけれど、年取ってからの24時間もうさらになんか
俺あんまり若い時に戻りたいと思わ
ない。本当ですか。でも楽しかったね。
辛いこと多かったもん。
だって辛いこと好きじゃないですか。
好きやけどね、だけどそれがだんだん消えていって、まあ、今はまあそこまで辛いことはないんだけども、昔やっぱり僕長男やからね、やっぱり家のことも考えないし、まあ、いろんなことも考えながら結構ね辛いこと多かった
もん。しみじみ
俺とこね田んぼでしょ、はい、で田んぼやってよその田んぼ賃貸でよその田んぼやってんね、はい、ま、前も言ったかもしれんけど、あの昔はあの手で草を引いたりとかしてたわけ。田んぼの中をね這いずり回って、こうその稲の葉って擦れると傷いくね、そんな夏ね、夏暑いで田んぼ這いずくんの。それとですね、例えばあの田植えの時期になるとですね、だいたい朝起きるの3時ごろよな、はい、それからこう準備してね、やらないでしょ。だからそんなのずっともう20日間ぐらい続くわけですよ。雨の日に田植えしててみどんな嫌や。カッパ着て田植えしてるとですね、こう雨がバシャバシャバシャバシャ追っていくね。でそれはええね、まあ、雨降っちゃうんだし、で昼ご飯食べに、まあ、一旦家帰ろうかって帰るでしょ。でこうキャハンをつける、キャハンってこう、ね、
はい、足のところ
に、足のところにね、それが濡れたまま干してあるわけ。で今度飯食って出るときにね、その濡れたやつをつけんねや。いやな、何最低なもんだろ。
あの田植え機ってじゃあ本当に画期的というか最近なんですか。
そうやな、だから僕らは、まあ、結構できてからもう何十年になるけどね、昔の田植え機って、あんまりできた時は大したことなかった。僕らは牛は作ったことないけど耕運機やった。
はいはいはいはい、
耕運機がトラクターになって、ね、なってんけども、その頃僕は耕運機使ってる時は手で植えたな。
うーん、
手で あの田植えしてくれる人が来てもらわない。でうち多い時であれ何丁ぐらいやってるんだろう、7丁ぐらいやったの。
7丁ってどれぐらい？
70
単。70単ってどれぐらいですか？
70×300 坪や。
おっと、
それをね、やってたでしょ、はい、それ受けようって、ずっと。だから農家って俺あの田植えやった時も雨の時ドロドロになるやん。
いやでもね、それがあるからその強靭な足腰とまたそのさらに強靭な精神力が養われたんだと思いますよ本当に。
そうやるのはしゃあない、時期が来たら、季節、季節の仕事やから、どうしてもやるので、自分でやるのは誰もやってくれへん。そうやろやらなしゃあないからな。ただね、秋の収穫時期は収穫するから、
はい、
これはね、まあ、米売れるからお金入ってくし、うん、よかったけど、うん、田植えの時でお前植えるだけや雨の中を。
でも昔はそうやってね、皆さんがの家族総出でやってらして、まあ、もちろん今もね日本ではそういう家庭もたくさんあるでしょうけど、
今なんか雨降ったら田植えできひんね。あの田植え機はね、こう苗を置いたやつが滑っていっきょうから、余計植えてもやるから雨降れば田植えしひん。昔はそんな関係なかった。
でも今はもうガチャンってやったらこう一列にピシッ
自動的にピシッと、ね、上でいっきょるやん、適当に。だからほんで機械もでかい機械も持ってはるやん、あれ何百万するからね
大変ですよね。でもね、
いやほんで昔の人はようあんのこんなんしたかったな。もう今なんかもうトラクターでもね、ナビで自動的に田んぼすいたりしないで。
でもあれですよ、今はお金払って田植え体験してますからね、みんなわざわざ。いや、わかりました。あの体験何回かしたことある。大変ですよね、あれ。歩くだけでも慣れないともう足取られますし。
それ僕らの時はね、また機械でやったけど、うちの親父の時は牛や、牛でペシチャーって雨の日にカッパ来て要はあんな。
もうね、このラジオね、お正月から田植えで牛を追う話をしてい
や、なんか
話、
なんでそんな話になん
だな。なんかお正月の話から、え、なんで田植えの話なんだなボケボケです2人でもというわけで、まあ、新年1回目の放送ということで、
ね、まあ、そんなことがあったということが皆さんが知っていただいたら
そう、みんなが食べてる美味しいお米はそういう時代を経て、はい、今食べてる、はい、まあ今年もね、このよろしくお願いします、はい、ということです。
お願いします。
え、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより、田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さあ2022年スタートいたしました。去年はコロナ一色、まあ、去年もという形ですが、うん、まあ、今年はどんな年になるのかなという感じ、まあ、せめてコロナが落ち着いて、
ね、
少しずつ景気が回復してほしいなと
思います。そうですね、
まあ、というわけで塾長は、ね、今年いろいろありそうなので2022年の抱負を伺ってまいりたいと思います。
そうですね、まあ、会社の方もですね、去年の12月の24日にですね、東京証券取引所にですね、2部ですけども IPO で上場しましてですね、まあ、株主が増えて今年は期待通り頑張れるかなというプレッシャーがですね、非常にかかってますけども、
ついに、
もう、まあまあ、なんでですね上場したかっていうとですね、うちの取引銀行のですね法人部の部長がですね、私どもの方へ4年前に来られてね、はい、長栄さんと、
はい、
上場を目指してくださいっていうですね依頼があったんですよ。 で僕がその部長にですね、うちそんな資格あんのか言ったら、資格ありますと、
うんうんうん、
そこまで言われたら嫌なんだしゃあないでしょ、うん、で最後にね、なんて言うだよと、まあ、大変ですけど京都の活性化のためっていう、
あ、その一番
この言葉が言われ、これ言われたらねえ、僕どもが上場することで ね京都の活性化に役に立つんやったら、そりゃ男としてこれやらなあかんと、
そのセリフね一番
それも もうビビビッときたから、こんな言われたら弱いなと思ってやね、ほんならやろうということで、はい、まあ、始めたんですけどね、私は別に何もしてないんですけど、うちの田中君とかね、その担当のやつとか、その役員さんが大変やったみたいですよ。
うん、ずっとね準備をされてきたんだと思いますけれども、
まあまあ僕はまあ、うまいこと言ってるかしか言わへんけどね、どうや順調言ってるとか言うんですけど、まあまあ本人さんなんか皆さんそれぞれ頑張っていただいて、なんとか24日にですね、東京の方で金をつきに来てくれ言われたんで、
さまざまな、ね、新聞にもずっと取り上げられて、
そうですね、新聞にも取り上げてたんですけども、まあまあその私は思うのには、なんか株主が非常に増えてくるし、プレッシャーちょっとかかって頑張らなあかんな、
プレッシャー大好物じゃないですか、
まあ、それはそうやけども、はい、まあ、過度なプレッシャーかかるとやっぱり疲れるしやね、責任が出てくるんでね、まあ、そういった意味では、まあ、ただですね、昔から思ったんですけども、会社って今までは創業者って私の個人の名義みたいなもんですよ、
はい、
だけど、まあ、当社の方も、まあ、スタッフがですね、パートの人含めて300人超えてきましたんで、まあ、これはですね、私の問題ではなしに、そういう多くの人に影響されるんでね、で将来はやっぱり世の中にお返しをしたいというね、その会社ごとね、
はい、
でそこで皆さん方頑張っていただいて、代表者を来まして、その人がそれを運用していくっていうのが理想なんで、そういうことになると、まあ、当然ですね、上場っていうのは出てくるんでね、うん、まあ、今回それができたんで、まあ、皆さん方はもう一応上場会社のスタッフになったんで、まあ、意識してですね、まあ、これから頑張ってもらえるかなという期待はしてるんですよ。それとですね、会社なんかなんぼ大きなってもね、ダメなんですよ。要はね、携わってる我々の場合やったら、オーナーさんとかね、入居されてる人が、あ、長谷さん上場してよーサービスようなったわって言うてもらわないと意味がない、
はい、
会社よう成り上がってね、なんかサービス悪いし最近全然あかんなって言われたら、もう会社をそこまでする必要は全くない、うん、だから組織が大きくなって、会社としてまあ認知されて良くなればなるほどですね、入居されてる人がですね、サービスようなったわとかね、家主さんが頑張ってくれてんなってよろしくって言うてもらえるような会社でないとダメだ、うん、でそういう風にね、してもらうように皆さん方にお願いしてるんですよ、
はい、
うん、何か言われたらすぐ行くとかね、うん、あ、上場したから、ね、クソ生意気にならんとですね、あ、そうですか行きましょうって言ってもらうと、そういうですね、謙虚さを持ったですね、仕事会社としてやっぱり育ってもらいたいというのは強いんで、まあ、それが一番重要、上場したからどうやという世界じゃないんですよ。これからもっと皆さん方が喜んでもらえるようないろんなイベントとかね、うん、催し物をどんどんどんどん提供して、あ、長谷さんあんたとこ入ってよかったと思ってもらえないと困る、ね、まあ、その辺がですね、そこまでできるかどうかプレッシャーがかかってる、ね、
できますよ塾長ほら、上場したら私を秘書にしてくれるって言ったじゃないですか、
うん、まあ、今のところですね、まだ会社自体がですね、たかだか300人程度なんでねこれが1000人超えたら必要になってくれる。
あ、じゃあ広報
担当。そうやね、広報はね、
広報いりますよちゃんと、うん、
広報もぞ必要ない、これからやっぱり重要なことも全部広報でね、アピールしていって皆さん知ってもらわなあかんので、それはね、ひょっとしたら
待ってます。
お願いできる可能性はあります。
だって私結構もう長英さんのこと詳しいですよ、
ほんまに
多分まあ、会社として一区切り、
まあ、一区切りやなしに、まあ、これからやね、まだ関西エリアと名古屋と東京なんでね、まあ、日本中に15箇所拠点を作りたいっていうのが目標なんで、まあ、そこにまあ拠点が作って、そこでじわじわですね、どっちか言うたら、その日本方っていうのは持ち家志向強いでしょ、
はい、
この間も言ったんだけども、その家を持ってるっていうのはね、持ってるのはそれは結構ですと。だけどね、日本中の土地、うん、建物は、はい、全部これは国のもんです、
うん、
だから固定資産税払うんですよと、うん、 だけど賃貸やったらお家賃払うとずっと住めんだと、うん、でもっと転居もしやすくね、まあ、冬はあの寒いから沖縄に部屋空いてませんかと言われたら、あそこへ行ってくださいと。ホテルやったら高いですよ。だけど賃貸マンションワンルーム借りるんやったら、まあ、4万円ぐらい借りられるよ1ヶ月。もうそういうのもやってあげたいと。なんか入居してる人が生活の中で非常に便利になるとかね、うん、そういうシステムを作りたいんですよ、うん、そのためにはやっぱりまだもう少し頑張ってですね、日本中に15社ぐらい作ってもいいかな、まあ、そのうち沖縄の人がね、うん、夏暑いから年中暑いけどちょっと北海道へ1ヶ月から住みたいな、そうそう、ね、
ま、
そういうなんか簡単にね、で契約書 もあの住民票も何もいりません、ね、今の契約書そのまま使ってもらったら結構ですとかね、なんかそういうなんかもっとやりやすいような方法を考えてやるのは管理業者の価値かなと実は思ってるんです。まあ、昔からそういうふうに思ってるけどね、なかなかできなかった、うん、上場して、まあ、多少なりとも名前も売れてくしね、信用度も増えるから、まあ、金融機関もお金をね出してもええかなっていうのが、まあ、上場したらちょっと出したのかって言ってもらえたら、うん、どんどん増えていくでしょ、うん、で皆さん方がうちも良くなるけども入居されてる方、オーナーさん、周りの人が少しでもね良かったなって言おうてもらえるような会社であるのが理想だよ、う
ん、まあでもそれちょっとおっしゃってますもんね、
うん、もう生きてへんと思うけど、ね、その頃、
いや
だから
そ
のそのことをね、うん、例えば後を継いでいってやってくれる人にね詳しく言うとかな、だこれが5年かけてねそういう人を育てます、うん、で彼らが僕と同じような思いを持ってですね、こういう賃貸物を管理する業者として育ってもらいたいっていうのが僕の思いなんですけどね、うん、まあ、そのつもりでやりたいと思っております。
今年も忙しい1年になりそうですね。
はい、今年も頑張りたいと思います、
は
い、
今週は塾長に2022年の抱負そして展望をお伺いしました。それではここで1曲お届けします。
はい、今日はエグザイルのですねライジングサンをお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはウィルビークラブより、田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便り、新年一つ目の質問です。京都府のラジオネーム大安吉津さんからいただきました。ありがとうございます。今度ワンルームの賃貸マンションに初めて引っ越しをするんですが、現在の引っ越し挨拶周りの事情というのはどういうふうになっているのでしょうか。コロナ禍でもあるので嫌がられたりしませんか。近所付き合いなどはワンルームではないから挨拶は必要ないのでしょうか。悩んでいます。ぜひアドバイスくださいということです。
まあ人の付き合いから言うとね、昔から向こう三軒両隣って言うでしょ、
はい、
だからまあお隣さん、左右のお隣さんね、うん、それから上下ね、上上階の人、下階の人のとこは、うん、もし2階の場合は1階と3階、
はい、
両隣を、まあ、まあ大してね大したもんを持っていかんでもね、ちょっと気持ちをね、うん、あの行って挨拶してたら、まあ向こうも ありがとうございますよって気遣うから、あの初対面同士で結構ねこうケンケンガクガクのとこあるんですよ。なんか対抗意識持って、うん、新宿のマンション建てるでしょ、なら結構ね揉めることあるんです。エレベーターの取り合いとかね
入居する時の
ね、入居する時にねそんなんあるんですよ。だから、まあ、行った時にちょっとお隣さんね、あの引っ越してきまして、またよろしくお願いしますっていう一言は僕はあったら、将来住んでいく上ではですね、やっぱり遠くの親戚よりも近くの他人と昔から言われているように、まあご挨拶してた方が僕常識かなと。
あの本当に逆にねワンルームとかの方が、うん、まあね、どんな方が住んでらっしゃるのかが分かってる方が安心だと思うので、うんうんうん、ね、全然誰住んでるか分かんないよりは、
うん、そうね、ま、たそのマンションごとのそんなお付き合い制度は言わへんけどね、
うん、
まあ、うちも、うん、あの子供たちが東京にいますからね、マンション住んでますので、うちの嫁なんかも必ずですね隣と上下は挨拶に行けよっていうことを必ず言います、うん、で大したものを持っていかなくても気持ちをね、
うんうん、
挨拶、まあ、大手なんか知らん顔してるのもこれは冷たい話や、人間の塊の中で
嫌な感じですもんね。
一、まあ、回言っといたらそんな顔なじみになるから、ね、こんにちはって言えるしね、まあ、掃除するのでもちょっと隣の部屋まで前玄関掃除するとかね、まあ、そういうね心の余裕を持って生きていった方がなんか住みやすいと、
うん、
だから、まあ、上と下両隣はちょっとだけ声をかけて、まあ、ご挨拶行かれた方が僕はいいかな、
ね、本当そんな大したものを持っていけるということではなく、
はいはい、そうです
ね、
はい
はい、やっとくのが気持ちいいかもしれません、はい、まあ、でも本当こんなご時世ですのでどんな方が住んでるかという把握も含めて、ね、されておくといいかもしれませんね、うん、それではまとめていただきます。塾長今週のツボです。
はい、右左上下の部屋にちょっとご挨拶行っていただければ非常にスムーズにそこで住まれてるのはいいと思いますのでよろしくお願いします。
あと大家さんがいればね、管理人さんがいれば
ちょっ
と
ご挨拶していただければ
いいかもしれません ね、
ね、まあまあ大家さんと直接会うこともほとんどないと思う。
管理人さ ん、 管理人さんなんか常駐されてる方が
い
た、
はい、よろしくっていう言葉だけでも僕はいいと思います、
ね、
はい、
ありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超 A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。 E ガレージからいきましょう。
はい、僕の本部長 E ガレージ、早速よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト E ガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった E ガレージをよろしくお願いします。
はい、空き駐車場をお持ちの方ぜひ E ガレージご活用ください。トラックや小型車など何でも対応してくださるそうです。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。